はい、そういうことでございまして、グレートギデイでございますね。無駄に明るいですけど、今日何があったっていう話なんですけどもね。いやーね、なんですかね、こう、ね、こういうラジオとかね、こうやらせていただいて、なかなかこう、なんていうんでしょうね、普段あんまりこう、いろんなこう、事件が起きないっていう話をね、昔ある方として、で、その方もまだ、まあ、そうですね、不思議なんか言って、ラジオをやられてて、なかなかこう、身の回りに事件なんて起きないですよね、っていう話をしたら、その人がね、いや、事件はね、さ、待ってちゃダメなんだよ。起こすもんなんだよって言われまして、その方が何年か後にね、宮崎県知事になってた時はびっくりしましたけども、別にそう自分で事件をそれが一番でかい事件だろうって話になりましたけどね、やっぱすげえなと思いましたけど、ね、まあいろいろね、今回も手を変え品を変えいろんな事件が起きてるんでね、それをちょっとねお話ししたいと思うんでございますけども、すごいね、もう40何回もやってて、この放送っていうか配信をね、すごいね、もう誰もあれだよ、やめろって言えなくなっちゃったんだきっとそんなことはないと思うんだけどさ、まあそういうわけでね、この辺も始めてみたいと思うんでございますが、この間ね、久しぶり、もう50年ぶりにね、気絶をしました気を失ったんですよ、早い話が。まあこれさ、語るとさ、いろいろあるからね、本編の方でさ、ちょっと、語りたいと思うんですけど、それとかね、あとそんな話ばっかりじゃなくてね、おめでたい話としてはね、なんと、来年、たけし軍団結成40周年ということでね、40年もこんなことやってんだよ。こんなこと言ったら怒られちゃうけど、こんなことって、もう最近、こんなことはないけどさ、ね、え、昔は本当に動物に噛まれたりとかね、格闘家に蹴られたりとかいろんなことしてて、よく生き残ってきたなと思うんだけど、そんなのね、いろいろこの間8人集まりましてね、40周年のいろんな、記念することやってきたんでね、ちょっとねそんな話を、してみたいと思いますんでね、今回もね30分お付き合いのほどよろしく、お願いいたしますということで、グレートギデイのお笑い音楽家スタートでございます。よろしく。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、改めましてグレートギデイでございますけどもね、そういう 50年ぶりだよ。もう半世紀ぶりに気を失った話ね、まず。まあね、ご存知だと思うんですけど、私もね、腎臓、患いましてね、透析、人工透析ってもやってるんですけども、これがね、なかなか大変なんですよ。もう5時間、1回5時間やらなきゃいけなくてね。でもさ、5時間ベッドにつながれて、1回こう、ね、血液を外に出して人工腎臓、通してそれをまた、体の中に戻すってね、それが透析なんでございますけど、やっぱね、その5時間やってるとどうしても途中でね、トイレに行きたくなったりするわけですよ。朝まあ必ずちゃんとね行くんですよ。そういう風になると、ね、技師さんとか看護師さんに迷惑かけちゃうんでね、もうなるべくそういうのをやらないようにって、ね、朝行くんですけど、どうしてもちょっと我慢できなくなって、 ほいですいませんって言ってね、ナースコールをして、ちょっとトイレ行きたいですって言って、その、LINE って言ってさ、繋がってるのを外さなきゃいけないんだ、一回ね。すごいね、そういうのできてんだよ、その機械、今のは。昔は大変だったらしいんだけど、話聞くとさ、昔だったらもう特に死んでるんだって、言っちゃいですよ、答えちゃったね。そう、それでさ、それで、まあ、LINE を抜いてて、ずっと寝てるから、寝てて、こう、急に立ち上がると、やっぱ、立位って言って、血圧が結構下がるの、急激に。寝てる状態から立つと。やっぱ立った時に、その、立位で測らなきゃいけないんだけど、その時ね、なんか知らないけど、測らなかったんだよね。もうトイレ行きたいって言ってさ。で、トイレに行くんだけど、ベッドから、こう、自力で歩いてって、その、なんて言うんだろうね、受付っていうか、そこのところに、体重計があってさ、そのまあね、行く前と行った後に、必ず体重を測んなきゃいけない。まあね、体から出るもんだからさ。うん、それで、その、体重計に乗ったとこまでは覚えてんだけど、次の瞬間がもう夢うつつでさ、いきなり誰かに顔を殴られたような感じだったのよ。ガツってさ。ほいで、もう、あれ、なんだろうって思って、で、そこでやっと周りの声が聞こえてきてさ、名前呼ばれてね、鈴木さんとか本名で、さすがにそこでギターさんとか呼ばれないけどさ、鈴木さんって呼ばれて、で、両脇から抱えられて、まず車椅子に乗せられて、ほいで、大丈夫ですかって言われてさ、一瞬だから俺の中では何が起こったか分かんないわけね。うん、そしたら、体重計、に乗って、あれ、なかなか降りないなって思ってたんだって。その看護師さん。そう、一番そばにいた看護師さん。そしたら、なんだろう、前のめりに倒れてったって言ってさ。で、その時に支えたんだけど、支えきれなくて、その体重計のところに顔から落ちてったっていう話を聞いてさ。おぉ、もうほんとびっくりだったね。おぉ、久々に、おぉ、気を失ったと思ってさ。おいで、車椅子乗せられて、まあ、結局そのトイレ、もうトイレなんかもうどうでもよくなってた、自分の中では。そういうとこじゃないからさ。それでまあ、ちょっとじゃあトイレで行った方がいいって言って、でまあね、その車椅子で連れてってもらってさ、で、終わったらナースコールを押してくださいって、また迎えに来ますからって言ってさ。で、車椅子乗せられて、また透析のそのベッドに戻るんだけど、もう、嫌だです。嫌だですじゃない、嫌です。帰りたいですってだこれ初めてさ、子供だよ本当にと思って、嫌です、もういいですとか言いながらさ、ダダをこねてたらしいんだけどね、本当に、すいませんでした、もういろいろご迷惑をおかけしましてね、本当にね、もう嫌になっちゃうだよね、いい大人なのにそういうことやっててさ、ほいでなんで50年ぶりかっていうと、その気を失って倒れた時に、思い出したことがね、小学校4年生とかだから、まあ、9歳とか10歳増えだよね。もうさ、その時に、担任が女の先生だったんだけど、放課後呼ばれたの職員室に。で、そんなさ、子供の時に職員室呼ばれるので完全に説教じゃん、もう。うわ、絶対行きたくねえとか思いながらさ、もうしょうがないから行ったんだけど、保護者さん説教じゃなくてなんか褒められたんだよね、すごい。なんで褒められたか内容は全然覚えてないんだけど、うん、それでなんか最近ね、その鈴木くんのせいで、こういうなんか、なんかこうなってるとか言われてさ、すごい褒められてさ、有頂天になって、で多分ね、頭に血が上ったんだろうね。で、その時もさ、気がついたらもう保健室で寝てるんだよ、保健室のベッドでさ。で、なんか知らんけど、鼻にティッシュが入ってて、なんだろうと思って、で、その先生に聞いたら、ね、ここで喋ね、先生が喋ってるうちに、急にニヤニヤ笑い出して、鼻血出して倒れたって言われてさ、本当に、もうなんでしょうね。うん、嬉しくて、鼻血が出るほど、頭に血が通ったのか、お前は、みたいなね。でも、俺でさ、でも放課後だったからさ、もうなんだろうね、確か覚えてる限りでは、30分ぐらい横になって、で、もう、なんだろうね、もう大丈夫って言ってさ、 もうそれで家に帰ったような気がするんだけど、あなんか気を失ったの、それ以来。すごいね。みんな気を失ったこととかある？俺、あのね、あの長いガンバルマンとかさ、お笑いウルトラクイズの歴史の中でもさすがに気を失ったことはなかったんだけどさ、爆破されても何してもさ、なんとか意識はあったんだけど、まさかそんなんでね、気を失うと思う。まあよくね、そうだったね。あんなんで、ね、あんなんで気を失ってたら本当命に関わるからね。うん、落とし穴起こったりとかさ。バスで爆破されたりとかね。すごいよね。バスでさ、あの、ジャンプ台とか飛ばされんだよ。走ってて。で、真ん中からバスがちぎれるんだから、すごいなと思いながらさ。そのね、乗るときに分かりそうだよね。分かりそうっていうか分かってるよね。なんで真ん中だけバスがベニヤなんだろうとか思うんだけど、それは言っちゃダメなんだよっていうね。うん、そう。で、バスがちぎれてみんなさ、危ないじゃないかとか言って、分かったんだろ、お前ら乗るときにとか。そう、だからね、そういうんで言うとさ、殿がさ、そういうのを、あの、普通に言っちゃうようになったんだよね。そう、あの、裏のことをさ、普通だとありえないじゃない、そういうことをさ。うん、だから一番面白かったのは、あの、ダチョウクラブがさ、なんか、なんだろう、ルーレットみたいので、あの、対戦相手でプロレスをやるんだけど、で、女子高生と女子プロレスラーと、男のプロレスラーかな。でそれがさ、ルーレットみたいになってて、そこ、チカチカチカチカチカってなって、で、ルーレットが女子高生に当たるんだよね、パンって。で、女子高生に当たって、あのダチョウクラブが、やったーとか言うんだけど、顔のところがパカって取れて、中に、あの、顔だけ、金剛さんがいる、ストロング金剛さんがさ、俺もすげえむちゃくちゃおかしかったんだけど。そう、そうしたらさ、まあ、当然ね、リアクションするわけじゃない。おい、なんだ、ストロング金剛じゃないかよとか、聞いてないぞ、そんなのとか言うんだけど、とのがさ、バカなお前らさっき一緒にサンドイッチ食ってたろとか言うな。いや、そう言っちゃダメでしょ、そういうのってね。うん。あのなんか手法もすごい、今までお笑い界の中では絶対なかったことなんだけど、そうだね、言っちゃうっていうのはね、うん、サンドイッチ食ってただろ、お前らとか、一緒にとか言われちゃうとさ、本当ダチョウクラブも困るよ、それ言われちゃうとね。とか言いながらさ。ね、面白かった、あったけどね。もう、そんな話はね、どうでもいい。もう、そのね、たけし軍団の結成40周年のね、お話なんです。この間っても先月の終わりぐらいかな。久々に8人集まりました。もう大変なんですよ、8人集まるの。ラキョちゃんがね、熊本からもうわざわざ出てきてくれないと、8人揃わなくなっちゃったんで。で、もう、あれだったね、もうタキシードとか着せてもらってさ、うん、あれどこだっけ、元のね、フジテレビ下商店街、あそこにスタジオがあってさ、あそこで、午前中いっぱいぐらい、単体だったりみんなで写真撮って、で午後いろんなとこロケ行ってさ、新宿の中央公園でしょ、あとは新宿 の歌舞伎町か、歌舞伎町のバッティングセンターね、昔よく行ったとこ、それとあと最後東京タワーかなんか行ってさ、それから、まあ、帰ってきて、軍団の YouTube とか撮ったんだけど、いやーやっぱね、ダメだね、久々に8人でロケバス乗ったんだけど、もう完全に記憶が30何年前に呼び戻されてさ、あの頃は多分ね、日本一ロケバスに乗ってるタレントだったよ、間違いなく。スポーツ大賞でしょ、だから竹市場でしょ、それから各種特番ね、うん、どこにロケに行くのにもさ、あのロケバスが来て、マイクロバス、うん、それで大体あの頃みんな軍団のほとんどが、中野坂上近辺に住んでたから、あそこまで迎えに来てもらって、うん、集合場所が、中野坂上でね、うんで。そこで集まってからみんなで、連れてってもらうんだけどさ、うん、ひどい時は途中でロケバス乗り換えたかんね、どっかでね。 なんか、こっちに乗ってくださいとか急にちょっと待って、何ですかって言ったら、うん、ここのバスね、ここまでこちらなんですよとか言って、ちょっと待って。本当にね、途中でね、このままね、ダムに連れていかれるんじゃないかと思ったよ。うん、そういうところに、現場に放り込まれてね。でもうしばらく家に帰れないんじゃないかと思うようなさ。そうで、そのまあ本当にね、ロケバスの中での話がひどいわけですよ。まあ当時ね、30代、下手すら20代後半ぐらいでさ、うん、そういう話キャッキャッキャッキャしながら、お姉ちゃんナンパしたとかさ、そんな話しながらロケバスに乗ってんだけど、そしたら、もうほとんどみんなこの60歳なのに相変わらずそういう話してんだよね。もうおじいちゃん、中には本当におじいちゃんもいるんだから、やめなよ、そういうこと言うのとか言うんだけど、やっぱりね、ダメだね。久々にその、大人数集まってさ、うん、街に集まって、うん、当時のことからね、いろいろ思い出しながらさ、そんな、あの時はこうだった、みたいな話をしながらさ、うん、まあ、ロケバス乗って、新宿の中央公園から東京タワーに行くまでの間、ずっとバスの中がうるせえ、うるせえ、本当に。で、スタッフさんも乗っててさ、本当にこの中のね、話を回したいんですけど、多分これ、YouTube でもダメだと思います、みたいになってた。本当に、よそに出せない話ばっかしてんな、っていうね、俺らダメだね、みたいな話をしてさ。そう、でもね、中央公園でさ、ロケをやってて思ったんだけど、今ね、あそこさ、都庁が立ってじゃない？東京都庁さ。あれさ、昔ね、俺らもね、軍団入った頃だったけど、あそこ、都庁が立つ前って、なんだっけ、角のはずの浄水場だったんだよ、貯水池。うん、水道のね。うん。で、そんな広っぱがあってさ、多分ドラマとかね、俺らも何回かロケで使ったことあるんだけど、うん、で中央公園から、新宿駅の間ってさ、本当に何もない広っぱだったんだよ、そこ。そう。で、都庁が立つっつってさ、うん。で、それ一番被害受けたの、中野近辺だもんね。駐車場とかさ、アパートの家賃とかは、なんかその土地効果で結構上がったんだよね、あの頃ね。うわ、で、すげえなとか思ってさ、こんなにいっぺんに上がるんだ、みたいなね。うん、そんな思い出があってね、それも思い出したの。あと、でもさ、中央公園でさ、今日曜日とかにさ、よく本当に都庁の下のところにさ、広い、その、なんていうの？ところがあって、そこでよくフリーマーケットとかいろいろやってんだけど、あそこ昔は噴水があったんだよね。丸い噴水があってさ。そう、で、そこでロケやらされたことがあったなと思って、いつの間に、あれ、噴水あったよね、昔みたいな話になってさ。うん、それはまあ、30年も経てばいろいろね、変わるよね、みたいな話になってね。でね、もう残念。まあ残念っていうことは結果的には良かったんだけど、途中からちょっと雨降ってきちゃってさ。うん、で、やっぱ傘を持ってね、その、なんていうの？写真撮影とかもさ、あんまりちょっと、絵になんないんじゃないとかいうものしたんだけど、後でさ、撮って、見た写真を、見たらさ、なかなかいいんだよね。8人傘そしてさ、横に並んでこう、写ってんのってさ、なかなかこれいいねって、雨が降ってよかったんじゃないみたいな話をして。それから、あれですよ、新宿の歌舞伎町のね、バッティングセンター。あそこもね、よく行かされて、それもね、飲んだ後ですよ。皆さんがね、もう結構いい調子で飲んで、ね、帰ろうって言ってんのに、ある方がね、バッティングセンター行くぞって言い出すわけですよね。もう誰とは言わなくても皆さんご存知だと思うんですけど、もう早く帰ればいいのにとか思うんだけど。バッティングセンター行って、まあ当然、まあすごいですよね。お金とかみんな出してくれてさ。うん。で、まあみんなでバッカンバッカンってね。そう。当時ね、一番早いので、140とか150キロぐらいのがね、一個だけあったんだよね。うん。で、そこをさ、うちの師匠とか、ダンカーさんとかさ、あの辺の人は打ってたりとかしたんだよね。 うん、俺らは100キロでも危なかった、当たんなかったダメ、本当にできない人たちはダメだなみたいなね、うん、そういう話をしててさ、うん、まあやっぱね、あれでやっぱね、特にダンカさんとかね、よく言うんだけど、あんまりその昔話にね、うん、そうやってね、花を咲かせてちゃダメだよみたいな、もうこれから前を向いていかなきゃいけないとか言うんだけど、うん、そのダンカさんもすごい昔の話してたからさ、そうだよね、軍団のスタートっていうと、ダンカンさんのアパートで豊荘っていうのがあって、あれはどこになるの、今のさ、新築のね、山手通り沿いのさ、ロッテの本社があるんだけど、ロッテの本社のすぐ近くにその6畳一間の、豊荘っていうのがあってさ、そこにダンカンさんが住んでて、うん、弟子志願が来るとそこに行かされるんだったのにね、ダンカンとこ行けっつって、でそのネタ作りとかそういうのを教わってこいみたいのを言ってさ、そうだからあの頃みんな30代若い人は、まだ20でしょ、でのネタの書き方とかそういうの知らないから、うん、ダンカンさんは当時その、特番とかさ、ああいうの全部ネタをこう書いてたからね、コントとかのさ、うん、だから それでそこで教わってこいって言われてさ、うん、だからそこら、ダンカンさんの部屋シェアになってて、一番長かったのは幽霊くんかな、幽霊くんがダンカンさん家の押し入れに住んでたよね、うん、びっくりしたね、俺も初めて行った時に、うん、ダンカンさんとラッシャーくんがいて、それでパッて押し入れ見たら、あの押し入れの上のところに幽霊くんが寝ててさ、おすげえなこことか思いながらさ、そうそう、でその次に、引っ越してきたのがラッシャー君でね、うん、でまあダンカンさんはベッドに寝てて、幽霊君も押し入れに寝てて、ラッシャー君は床に、まあ寝てるんだけど、そう電気カーペットの上に寝てたのね、うん、だんだんだんだ ん, だんずっと寝てるからさ、中のニクローム線が出てきちゃって、すごいことで、このまま電気つけたら火事になるぞみたいなことになってさ、そう、それで、ダンカンさん家にいたラッシャー君が、今度、東さん家にちょっと移るんだよね。東さんはね、笹塚？笹塚にあったさ、玉井病院っていう大きな病院の横の、まあ、二部屋あったね、マンションに住んでて、そこに松尾さんと東さんの二人で住んでたんだけど、そこに、ラッシャー君が間借りするようになって、うん、でね、ラシア君が住み始めた瞬間に水道代と電気代が3倍ぐらいになったなんて、で東さんがどうしようどうしようってそーっと見てたら、ラシア君がユニットバスなんだけど毎回お湯を食べて入っててさ、いきなり東さんにすげえ怒られた、なんで毎回お湯食べて入ってお前はとか言って怒られてましたけど、懐かしい話ですねねえ、そんなこと、ね、仲良かったよね。もう本当に、いつも10人ね、当時はさ、10人いて、うん、本当にプライベートでもさ、みんなでこう一緒に飲んだりとかね、そういうの、うん、してた連中だからさ、うん、そうだ。だよく言われたよね、なんでその、仲がいいって言われるかって。まあね、そのやりたいこととか思ってることはいろいろ、いろんな方向にこうあるんだけど、まあ基本的にね、ビートたけしさんが好きっていうのね、その一つでこう、まとまってたから、うん、本当にその、なんて言うんだろうね、結束力とかそういうのは、すごい強かったような気がするよね。うん、他の人たちから見ても、あれだったもんね、やっぱ羨ましいとか言われてさ。羨ましいって言われないとまだいいけど、薬丸くんになんかね、怖くてそば寄れなかったって言って、絶対そば行ったらカツアゲされると思ったら、バカ野郎とか、お前、俺もタレントなの一応、みたいな言い方で、なんですよ、カツアゲって、みたいな。ね、私、だからよくスーパージョッキーにね、ゲストで来てくれたりとかしたんだけど、うん、絶対そば寄ってこなかったからね、楽しい。軍団のそばに。これでね、その、いろいろさ、聞く話だと、来年40周年に向けて、3月ぐらいにさ、舞台をやるらしいんだよ。うん、まあ、やるらしいんだって、自分たちのことでそういう言い方するんだし、ちょっとおかしいなって感じがするんだけど、うん、これはそのね、集まった時に社長と、枝豆社長とね、ダンカン専務の方からそういう話になってさ、 うん、とりあえず3月にちょっと舞台をやろうっていうことを考えてるんだっていうのを言われて、ああ、そうですか。まあ、でもちょっといろいろほら、問題あってね、俺とね、タカさんもね、俺は病院があるし、タカさんはちょっとレギュラーがあって、もしかすると、なんて言うんだろう、何日間かやる、それ全部出られないみたいな、まあ、その辺はちゃんとスケジュール調整するから大丈夫だよっていうのは言ってくれたんだけど、そう、今んとこだからね、それがちょっと楽しみでさ、うん、まあ本ももう、今年中には上がって、来年すぐにこう、なんだろうね、稽古が始まるよみたいなことを言ってたから、うん、楽しみっちゃ楽しみなんだけどね。そう、聞いたらね、ラッシャー君がね、舞台は初めてなんだって。うん、そうだね、よく考えたら、みんなそうやってるもんね。幽霊君なんて俺より先に蜷川さんとこ出てたし、俺は山崎哲さんと、蜷川さんとこで、ダンカンさんなんかも普通に芝居やってるしね。タカさんって舞台はどうなんだろうな、あんま聞いたことない。映画は聞いたことあったけど、あ、ちょっと今度聞いてみよう。そうだからね、そんなんでね、ちょっとね、今楽しみなんですけど、ね、でもしかしたら音楽やらせてくれるかもしれないっていうんで、それがね、今のところ楽しみで、来年の3月まではちょっと元気でいようとは思ってるんだけどね、どんな話になるのかとかね、まだその、詳しい話を全く聞いてないんで、ちょっとね、その辺分かり次第ね、また皆様にお知らせしたいと思うんでね、楽しみにしててください。あとね、この間さ、ちょっとね、川崎の方に営業に行ったんですよ。これがね、ダンカンさんの息子の虎太郎ってのがいいんだけど、あいつが学生の時に随分お世話になった、その、なんだろうね、建設会社。でそこの社長さんが還暦のお祝いがあるってのさ。うん、で、行ってきてさ、もう、ひどい歌歌ってきたんだけど、そこのね、ジョームさんかなんかがね、もう、神有ブラザーズの大ファンで、ぜひ、その、書いて歌いたいっていうのが、あれ、夜中に歌うからいいんだよ、あんな歌。引っ張れ、引っ張れとか。それ昼間のね、ホテルのね、宴会中で歌う歌じゃないですよ、つって、断ろうと思ったんだけど、いや、大丈夫です。どうしても歌わせてください、って言われてさ、わかりました、つって。案の定、お母さん方に弾いてたけど、でもね、いいんですよ。いいんですよ、こっちが楽しきゃ、みたいなことを言っててね。そう、で、聞いたらさ、その、還暦の社長さんも、昔奥様と一緒に、風雲竹市場に出てたことあるんですよ。ギリアさんとも会ってるんですよ、とかいう話さ、ってさ。おぉ、なんかそれ、そんなにね、好きだったらじゃあ、神槍やってもいいか、とかね、4曲ぐらいやってきましたけど、でも、うん、弾いてるこっちが恥ずかしいよね、その昼間の時間にあんな歌の伴奏を弾くっていうのはさ、うん、ちょっとどうなのこれ、みたいなあったけどね。そう、そしたらね、うちの三九達夫っていうのから電話があってさ、なんか夜、渋谷落語っていうのがあるんだけど、ちょっと出られる、そうだった人が出られなくなっちゃったんで、代演どうですかとか、急に話振られてさ、別に、まあね、入り時間5時過ぎだったら間に合うからいいよって言ってね、落語家さんがいっぱい出るところで、そこでもまたひどい歌歌ってきましたからね、本当に。お、ダメだな、ひどい歌。で、ネタ帳にね、何のネタやったってこうね、前座さんが書いてくれるんですけども、なんて書いてあるんだろう、俺んとこってパッて見たらね、ひどい歌って書いてある。まあ、俺が書いてくれって言ったぐらいんですけど、改めて字で見ると本当、かっこ悪いな、ひどい歌。どんなネタだ、それっていうのね。だけどね、まあ12月もちょっとね、いろいろ楽しみで、大晦日とかね、東洋館とかね、お話をいただいてるんで、ちょっとね、最後また、いろいろまとめて、告知いたしますんで、今回はこの辺で、お別れでございます。どうもありがとうございました。熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、そういうわけで、お笑い音楽館、この辺で、 話題でございますけども、そうだね、仕事としてはね、25日、これ今これね、あの愛知県半田市っていうところに行くんですよ。落語家のね、三遊亭エイトマン君っていうのがいるんですけどね、この人が故郷に錦を飾るっていうんでね、そのゲストで呼ばれましてね、車で行きます、5時間かけてそんなこと言ったら、ね、雪降っちゃったらどうしようかなと思って、それからですね、さっきも言いましたけども、大晦日、31日は、浅草東洋館のね、東洋館スペシャルそのボリューム4、今年を締めくくるね、ボーイズバラエティ、そこにね読んでいただきましてありがたい話でございますね。そうやって今ね、やっぱお客さんの前でネタやるのが一番、なんですかね、自分のライフワークだと思ってますんで、ご用途お急ぎでない方はね、浅草の方まで来ていただけると、私も小躍りして喜びますって、ね、一つ。あそこはね、あと来年はね、いろいろ映画が公開になります。ね、グッバイバッドマガジンズっていうね、昔の、衰退していくエロ本のお話と、石岡太郎っていうね、もう一匹いた忠犬ハチ公っていうね、そういう、映画が2本公開されて私出ておりますんで、その辺もねちょっとお気に留めておいていただけるとありがたいと思いますか。一気に喋ると疲れるね、これね、さすが64歳。というわけで、グレート議題のわら音楽館でございました。どうもありがとうございました。また。